週の初めの日、すなわち日曜日の朝早く、そのことが起こりました。それは世間一般では顧みられることのない出来事であり、しかし聖書においては天地創造以来の世界を変える決定的な出来事でありました。それが復活です。しかし誰もそのこと、復活がわからない、認識できない。弟子たちも、今日のマグダラのマリアも、これまで主イエスより何度も受難と復活の予告を聞いていたのにもかかわらずであります。今日の場面、今日の御言葉の中で、そうであるのと同時に、2000年経った我々においても同じではないか。何度となく聖書の言葉を通し、主イエスキリストの受難と復活のことを聞いていながらも、その復活を真実なリアルなこととしてわからない、認識できないという点において、2000年の時の隔たりを超えて共通しているのではないでしょうか。マグダラのマリア、第一発見者。他の福音書の並行記事を見れば、他に別なマリアという女性や複数の女性がいたことがわかります。しかし、この福音書記者ヨハネは、あえてマグダラのマリア一人に集中させます。マグダラとは、主が伝道活動をされていたガリラヤ湖という大きな湖のエリアの中、ガリラヤ湖の北西に位置する漁業と染色業で栄えた町の名前であります。主イエスもナザレのイエスと呼ばれたりしておりました。出身地を頭につけて名前を呼ぶ。マグダラのマリアもおそらくそうです。このマグダラと言われる場所を考古学者たちが発掘し、街道、シナゴーグが発見されて、大変大きなニュースにもなりましたが、おそらく聖書には出てきませんけれども、主イエスが活動されたエリアの中に位置しているものとして、主もこのマグダラを訪れたのではないかと考えることもできます。聖書には、ルカによる福音書の8章2節のところで、12弟子の他に、主イエスに付き従った婦人たちがいたと記されています。その婦人たちの一人として、マグダラのマリアという名前が挙げられております。そこにはこう記されています。7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアと。このマリアが聖書に登場するのは、そこと今日のこの十字架の箇所の並行箇所のみであります。彼女がいつ どこで主イエスに出会い、その救いと許しをいただいたかは分かりません。分かるのは、七つの悪霊を追い出していただいたということです。その悪霊とは、病気などをもたらすものと考えられています。七つというのは、実数というよりは、七という完全数をもって、いわばありとあらゆる悪しき悪霊の力に囚われ、がんじがらめに縛られていたということができるのではないかと思います。つまりそれは、自分で自分をコントロールできない状態であります。私たち肉体的に病気を負っていくときにも、自分でこの回復する力を、持ってはいますけれども、いよいよその病気になってしまったときにはもう自分では手に負えない状況になるわけです。そこで、病院に行ってドクターから薬を処方してもらったり、手術をしてもらったりするわけです。つまりもはや自分で自分をコントロールできない。肉体的においても、精神的に、心の領域においても同じと言えます。そしてそれがどれほどの苦しみをこのマリアに負わせていたか。マグダラのマリアは、主イエスに出会い、主の救いと癒しをいただいて、その感謝と喜びのゆえに、生活のすべてをいわば投げ出して、主イエスに付き従い、主のために仕えるようになっていた人です。それは言葉では到底言い表し得ない、深く大きな苦しみから解き放たれた喜びと感謝の大きさを表すものであります。裏返して言うならば、とてつもない苦しみを味わってきたということであります。ですから、その苦しみから解かれた、解いてくださった、この主イエスをしたい、主イエスを愛する思いは、人一倍のものであったと言えるでありましょう。そんなマグダラのマリアにとって、愛する主イエス様の十字架の死に直面し、もはや生きる喜びであり、生きる目的であり、生きる意味である主イエスを失うという、この喪失感と悲しみは、彼女を完膚なきまでに打ちのめすものであったでありましょう。その状況の中、誰よりも早く、愛する主の亡骸の手当てをしようと駆けつけたわけでありますが、墓穴を塞いでいた石は取り除けられ、崖をくり抜いて作られた墓穴の中にあるはずの愛する主のあの亡骸がない。マグダラのマリアは空の墓に直面することになった。彼女は激しく動揺したでありましょうが、すぐにペトロの元へと走り、このことを知らせた。ペトロともう一人の弟子が駆けつけ、主の亡骸があったはずのところに、その亡骸はないことを確かめ、何がどうなったかわからず、帰っていくしかなかったわけです。福音書記者ヨハネは、この墓につけられた見張りの兵士たちがいたことなどはすべてカットして、もうこのマグダラのマリア、彼女一人に、いわばフォーカスしていく。焦点をこう絞り込んで当てていくわけです。どんなに時代や国が変わろうとも、 愛する者の死によって引き裂かれていく死の現実に向き合い、それを受け入れていくというのは非常に困難である。そのことは私たちの身近な家族や大切な信仰の友によっても知るものであります。私自身の話になって申し訳ないけど、あの 3.11 の年の5月に私の父が天に召されましたが、その後母は私も早く父のお父さんとパパのところに行きたいと言い続けました。牧師夫人としてずっと教会に仕えて、牧師の娘でしたから、もう真からいわば信仰の中で育った人です。復活の希望も信仰ももちろん与えられてたはずなんです。でも伴侶であり連れ合いを失っていく母は、父のもとに早く行きたいってつぶやくのでした。皆さんの中にも愛する伴侶や愛する家族を失い、その喪失感の中で穴が埋められることがなく、深い寂しさと悲しさをずっと味わってきているお一人一人を思います。いつも座ってた食卓の、その机の底の椅子に座ってた、その姿がない。いくら頭で分かっていても、その空虚さ、喪失感というのは本当に埋めようもなく深い悲しみをもたらすものであることを思わされるのです。マグダラのマリアはこの上もなく愛する主イエスの死と向き合い、その死を受け入れていくというステップに入るもう以前に、彼女は復活ということを考えることもできず、誰かが愛する主の亡骸を取り去ったとしか考えられないでいる。もしかして悪意を持って取り去られたのならば、怒りの感情が湧いてくるでありましょうけれども、それも定かではない。何が何だかわからないという事態に陥っていたわけです。ですから、墓の前でただ、ただ立ち尽くして、涙を流して泣くしかなかった。何か気配がしたのでしょうか。泣きながら、暗い墓穴を覗き込むと、その主の亡骸が安置されていた場所の頭と足のところに、白い衣を着た天使が二人いるのが見えた。天使と言われているわけで、その姿は普通ではなく、一目見てすぐに天使で分かった瞬間、恐れに駆られてひれ伏したでありましょう。そんなマリアに天使からの問いかけが投げかけられる。ここのマリアもそうだし、現代の我々もそうだと言えるのと思いますが、問われることによって自分の中にある悲しみや不可解な事態にこう混乱している心が、問われて 一生懸命答えようとしていく中で、こう整えられていく。マリアは答えました。私の主が取り去られました。どこに置かれているのかわかりませんと。これがその時点でのマリアの現実認識。マリアは感情的にならずに、自分の認識している事柄をきちんと答えている。この天使とのやりとりがベースになって、復活の主イエスにマリアは出会うことになる。彼女はやはり何らかの気配を感じたのでしょうか。振り向いてみると、そこに愛する主イエスを見出す。ところが、何ということか。その方をこよなく愛する主であると、わからない。認識できない。なんという悲しい事態でありましょうか。そのようなマリアの目を開くべく、主はまず天使と同じ婦人よ、なぜ泣いているのかと問いかけをし、加えて誰を探しているのかと問われます。誰をとは、本来的には生きている人を尋ねるのが、まあ、普通です。ここでマリアが答えるならば、誰を探しているんですかって言われたら、愛する主の亡骸を探しています。というのが正解のはずであります。しかし、マリアはその問いかけに答えずに、愛する主の行方を尋ねるのでした。改めて天使の問いも、この主の前半の問いも、考えてみればおかしなものであります。なぜならば、いなくなった当事者であり、その答えを分かっているのに、あえて問いかけているのでありますから。マリアは、その人が遠庭であると思って、主をどこにやったのですか、私が引き取りますと答える。このマリアの言葉と姿に、どこまでも復活に向かうことのできない人間の現実を、マリアがいわば代表しているわけです。こんなにも深く主に助けられ、癒され、救われて、こんなにも深く主を愛しているマリアにもかかわらず、目の前に復活の主がいながらわからない、復活ということへと向かうことができない人間、その現実をこれでもかというほどにある意味では示している。この見ることのできない目を開いたのは、主イエスがマリア、マリアよと彼女の名を呼ばれたことにあった。たったそれだけですよ。マリア。その名はヘブライ語ではミリアム。出エジプト記に出てくるあの指導者モーセのお姉さんの名前、ヘブライ名だとミリアムであり、まあごくありふれた名前なんです。しかし、ここで主イエスからマリアと呼ばれたそのマリアという名前には、彼女の悪霊に囚われ縛られてきた過去の苦悩の日々の記憶と、そこに受けた数々の傷の痛みが癒されてきた歴史と事実が含まれているマリアなんです。 マリアと呼んでくださる主は、彼女の悲しみも痛みも何もかも分かって受け入れ、許し、助けてくださった。そのすべてが込められているマリアという呼びかけであった。彼女はいつものようにラボニーと答える。先生というのはだいたいラビって言いますね。まあ、最後にニーがつくのは私のという意味がつくんですけど、厳密に言えば私の先生ってそう答えている。多分いつもそうやって答えてたはずなんです。彼女は思わずすがりついてしまった。主はそれをとどめて、父のもとに登っていくのだということをマリアに告げ、他の弟子たちにも父のもとに登っていくのだと伝えよと命じられた。ここで主はご自身の復活のことを語ろうとしていないわけです。私は生きてるぞ、私は蘇ったんだ、私はここにいるぞとは言っていないんです。私は父のもとに登っていくという、私たちはそれを昇天、登るに天と書きますが、昇天のことと言ってよいでしょう。それは、主イエスが地上に誠の人として受肉して生まれた、あのクリスマスの出来事から始まった救いの御業は、十字架の贖いを成し遂げて、罪の行き着かせる死を打ち破って勝利して、天の父なる神様のもとへの道を開くことであった。その道の最終到着地点は天の父の身元なのだというのです。ヨハネ16章6節、最後の晩餐の席で主は言われた。私は道であり、真理であり、命である。まさにその言われた通りになられた。天の父のもとに登られるということは、そこに主が道を、私たちのために天に至る道を開いてくださった。主が道となってくださったということになるでありましょう。マリアは主の命じられた通りに弟子たちのところに急いで行き、私は主を見ましたという、そして事の次第を報告する。ただですね、ここで私は主を見ましたというこの見るという言葉は、あの一番最初にイエス様が後ろに立っていて、振り返ってその姿を見たというのとは違う言葉が使われています。振り返って見たのは、ある意味ではその姿があることを、まあ、認識した。そういう見たです。でも今、マリアが弟子たちのところに行って、私は主を見ましたというこの見るというのは、何を見たかが鍵になるわけです。私は主が生きておられること。蘇られ自分に向き合ってくださる主を見たのですというメッセージとしてこう区別して書かれているのです。マリアは主の復活の証言者となったのです。キリスト者とかクリスチャンと言われる者はこのメッセージを受け継ぐ者たちであります。主の復活を証言する者、罪の帰結させる死に対する勝利の伝令であります。福音という言葉があって、これ今日はヨハネによる福音書の言葉ですね。福音というのは良い知らせという意味の言葉ですが、ギリシャ語ではユーアンゲリオンと言います。 日本のアニメでエヴァンゲリオンという有名なアニメがありますが、まあ、その元になっている言葉とも言ってよいでしょう。この福音、良き知らせの語源をたどるならば、古代ギリシャでポリスと言われる都市国家が戦争になったときに、その戦いに勝利した側の兵士が、自分たちの町で待っている家族や仲間たちに、伝令として、勝利したぞと言って、告げ知らせることが福音という言葉の元になっているのです。勝利したことを伝える伝令です。だから良い知らせなんです。主イエスの救いをいただく、すなわち罪の許しをいただくということは、天の御国に入れていただけるということ、すなわち我は道なりと言われた主の許しの上を一歩、また一歩歩んで、天の父なる神様のもとへと向かうものであります。我々の信仰は、過去のキリストを信ずる信仰ではない。断じてない。そうではなくて、今生ける復活の主イエスキリストを信じ、信頼する信仰であります。キリスト者、信仰者は、復活の主によって、自らの名前を呼ばれて答えたものであり、教会は、そういう者たちの群れであります。マリアよ、彼女を呼んだ、その同じように、私どもも、固有のこの自分の名前を呼ばれていく中に救いが示されてくる。鍵は、呼ぶお方がいかなる方であるかであります。十字架にかかられ、三日目によみがえられたお方。名前を呼ばれることによってそこに救いが、目が開かれて与えられていく。理屈でふんふんと分かっても、しかし、私どもの中には、あるいは、自分の名前が、実はあまり好きではない、いや、嫌いだとさえ思う人があるかもしれません。それは、困難な家庭環境の中、幼い時から虐待や、育児放棄などを受け、辛く悲しい苦しい過去がその名前に重なってしまうかもしれない。私ども人間が同類のものとしていくらその名を新しいものとして呼ぼうとしても、それは本人にとっては何も変わらないことでありましょう。それに対して、主イエスがその名を呼ぶというのは、人間が一人として本当にその人の過去の苦しみを分かることができないのとは違って、あの十字架によって苦しみも痛みも悲しみもすべてを味わい尽くされた上で、その名を呼んできて、来るお方なのだということです。主の十字架の罪の許しというのは、私どもが神様に背く罪を犯したその罪が許されるだけではないのです。他者の罪のゆえに受けた傷をも癒すのが主の十字架の救いであります。主イエスによって全く許されるということは、この自分が完全に肯定されて、良しとせられて、いや、 限りなく尊い宝とせられて、ついには神の子とせられるということであります。完全肯定されたと信ずるときに、人にどんなに否定されようとも、あんたなんてって言って、どんなに人が自分のことを否定しようとも、あるいは自分で自分をどんなに否定しようとも、私なんてって言って、それでも私はお前の名を呼び、お前は私の尊い愛するものなのだと宣言するのだと言われるに等しい。自分が許され、完全に肯定され認められるということは、やはり裏を返して言うならば、自分を散々傷つけてきた人間は、実は小さな存在であり、神様の大きさを知らされて、その桁外れな偉大さとそこに伴う深い愛と慈しみの中に今自分が置かれているんだという中で、復活の主イエスが私どもの傍らに立って、私がお前の痛みを知っているんだと、そして私が癒そうと言ってくださる。主は言われたではありませんか。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると。そして次のように言われた。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。つまり病人を癒すために来た医者なんだと言ってもよい。医者である主イエスは、人が誰一人として癒すことができない罪の傷と痛みとを根本から癒してくださる。今日旧約聖書で読んでいただいたイザヤ書53章、一番最後の五節の終わりのところにこうある。彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼って、主イエスのことだと言ってよいでしょう。苦難のしもべと言われますが、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この預言者の言葉が21世紀を生きる今の我々において、復活の主イエスによって成就するのです。私どもの名前を主が呼んでくださることにおいて、復活の主を見出し、主の与えたもう許しと救いと、そして癒しとをいただくのです。しかしです、私どもはすぐには納得しないだろうと思います。なぜならば、傷が今でも痛み、うずくからであります。そんな我らを主は憐れみ、何度も何度も、私ども一人一人の名前を呼んでくださる。マリアよ、マリアよ、マリアよ。今日の御言葉を何度も読み、聞くように、その中でその度ごとに自分の名前が呼ばれている。ちっとも癒されてないじゃないか、ちっとも痛みは和らいでいないじゃないかと思うかもしれない。でも私の名前を呼んでくださるその声に振り返ってごらんなさい。私も、主イエスに倣って、主に召された牧者として、皆さんの名前を、毎日呼びます。 もちろんそれは皆さんには聞こえないものでありますが、信じてもらえるならきっと聞こえる。私はそう信じて、皆さんの名を呼び続け祈る。最後に、改めて教会とは、復活の主によって名を呼ばれし者たちの群れであるということを心に刻みたい。自分の名を呼ばれ、目を開かれ、復活の主に御言葉において相対し、その傷跡のついた手が差し伸べられるのを見出し、信ずる者となれ、私に委ねよとの御声を聞く。これに応えてきている者たちの群れが教会であります。同じ一つの恵み、救いをいただいた喜びと感謝を持って、今日のイースター、復活の主を讃え、父の、天にある父のもとへと続く主の道を、共々に祈り合い、助け合いつつ歩んでいこうではありませんか。